trendy.
True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、今日はあの、ね、天皇誕生日の振り返り休日なんですが、
初めての、
はい。まあ、でもね、2020年のカレンダーを見て驚いたのが、10月と6月の祝日がないんですね。
そうなんですね。
そうです、
ないですね。
あのオリンピックで7月に移動しちゃうので体育の日が、
そうか、
6月と10月祝日がない月が2回もあるんですよ。
残念なお知らせを聞いてしまいました。力が抜けてしまいました。
頑張っていきましょう。
はい、では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワードです。そして後半はアウトドアブームが生む新市場、釣り具メーカーの1万円傘が完売をお届けします。
1万円って高くないですか？
高い。
完売ですか？すごいですね。
気になる。
はい、あのザ・ノースフェイスがですね、まあ、マタニティウェアを展開したり、スノーピークがですね住宅街作り、をしたりとかですね、あの人気アウトドアブランドが、新市場を開拓し始めています。でその中で今回はあの釣り具ブランドのダイワで知られるですねグローブライドが、重さわずか 76g ですね、超軽量の折りたたみ傘が売れているということで、その狙いなどを紹介したいと思います。最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
脱げないココピタ。
靴下メーカーの岡本が2018年3月に発売したフットカバー脱げないココピタの快進撃が止まりません。2018年は従来モデルから 230% 成長し、さらに2019年春夏シーズンは前の年の同じ期と比べて 660% もの伸び率を達成しました。その生命線は他社が真似できない特許技術、この字型ストッパーにありました。これ私もこういう浅い靴下っていうのは脱げるものって思ってて買わないんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そもそもね、
何回買っても脱げちゃうんですよ。
脱げます
あのハイヒールの見えないように履く靴下
ですよね。そのこと、はい、これをフットカバーって言うんですね。
フットカバーと言っていて、まあ、そのつま先とかかとなんかをこう覆う 靴下
ですよね。一見ハイヒールとか履くと素足で履いてるように見える。
そうそう、スニーカーでもこう素足で履いてるように見えるってことで、男性でも結構履いてる人が、はい、いると思いますけれども、まあ、元々はそのパンプスを履く女性から、まあ、人気に火がついて、まあ素足感を出したい男性にも広く支持されているということなんですけれども、その大手メーカーもこぞってこうフットカバーというのを販売してるんですけれども、まあ、脱げやすいという問題に直面していたと。
もう脱げやすいです。僕もあの、うん、だんだんこう歩いてるとだんだんこう真ん中に行っちゃうんですよね。
そうですね。
何
回も直すという。
でそれでまあその脱げにくくするためにそのかかとの部分にさまざまな滑り止めを施すことで、まあ、対応をしてってですね、まあ、滑りにくい素材をまあドット状とか波状とか面状にしてこうかかと部分に配したんだけども、まあ、素足ならこう脱げにくいんですけども、実はこう靴を履くとこう歩いているうちにこう脱げてしまう。
本当そうですよね。
靴も脱げてしまうんですよね。でこの定説を覆したのがこの脱げないココピタと。
本当ですか。何度も言っちゃいますけど。
脱げないココピタ。脱げないって言ってますからね。
ということだと思ったので、まあ、持ってきました今日は。
でもパッケージにそうやって脱げない脱げないって書いてあるのに、私は何度も騙されてきましたよ。
これが脱げないココピタ。パッケージです。これ中身です。
一見普通のよく見るフットカバーですよね。なんか見た感じ、何かがあのゴムっぽい何かがついてるわけじゃないんですね。
ちょっとこのかかとのところなんか。
あ、でも こういうのも見たことありますよ。
ます。
これま
でもすごい疑心暗鬼だな。
かかとのところに。ここ
多分つま先がすごいんじゃない。
かかととかゴムとか突起状のものとか、うん、クッション入ってるのとかいろいろ試したことあるんですけど。
でもほらこの字型っていうのが。
これが大事なんですか。いい
か。
これ入ってみたらいいですか。
ちょっと入ってみ
ましょうか。
わかりました
。男性用も実は。
男性もあるんだ。
男性用もあるんですね。
へえ。あ、本当全然女性とはまた違う素材ですね。
そうですね。
女性のはストッキングの素材で、男性のは靴下の綿の素材ですね。靴下っぽいあれですね。
僕すでに履いてますけど、
実際どうですか。
実際ね、まだ脱げてないですね。
ここまで
歩いてきました。
どれぐらいの距離歩いてきました。
これはどのぐらいなんですかね。2キロぐらい。
2キロぐらい。あ、
全く動かない。
2キロぐらい動かないです。
あ、すごい。
すごいです、これ。
だって今私履いてる、
うん、ちょうど
フットカバー、フットカバーは、
ね、
もうこの靴脱いだ瞬間に脱げてますからね。自然に。
いや、履き心地どうですか。普通ですよね。
あ、でも
ピタッときます。
ピタッときます、これ。
ピタッて止まります。
あ、ここがピタなんだ。本当だ。
歩いてみないと実際わかんないですけど、あの靴今見てください。脱いでも脱げてないんですよ。
本当だ。
しかも結構ピタピタしてるローファーを履いてて、ちょっと足汗っぽくてペタペタするけど脱げないです。靴脱いだ時にフットカバー脱げないってすごいですよね。
つるんってしてるもんね、それ実際、はい、さあ気になるのはね、このどこのメーカーがやっても失敗したというこのフットカバー開発、どんな苦労があったんですかね。
これあの2008年以降の、まあ、11期連続で、まあ、国内靴下売上これ全国1位なんですけど、岡本がですね、まあ、トップ企業の使命として、まあ、フットカバーは脱げてしまうという常識を克服しようとして、まあ、試行錯誤を繰り返したということなんですけども、はい、まあ、これ要するにフットカバーがその靴を履いた時だけこう脱げやすくなるわけですよね、
うん、
で、まあ、その理由を探るべく、まあ、靴の構造を調べたところ、まあ、たどり着いたヒントが、まあ、摩擦力と。
摩擦力
ということで、うん、その摩擦力が足と靴下の間よりもその靴と靴下の方が大きくなるので、
うん、
靴下が靴に引っ張られて脱げるということだということで、その靴の滑り止め効果よりも強い、効果のストッパーを開発して、この字型ストッパーを完成させたと。これ特許だそうです。
あ、このパッケージにも特許出願済みって書いてあります。
ね、かかとのとこのこの字なんだ。
この字型ね、
うん、ここにこの字型にストッパーをつけたのが、
うん、
今までない
今までにない
技術だったっていうか、
でその摩擦が強く摩擦がこうなんて、
あ、ちょうどこれがこうだ、この字。
あ、すごい綺麗に。何センチぐらいでしょうね。ちょうど
3センチぐらいか、
3センチぐらい、
うん、5センチあるかな。あ、5センチあるな。センチは
そうですね、う
ん、この工夫一つで脱げなくなるんですね。で、それですぐにヒットしたんですか。
いや、これね、あの発売直後の売り上げは従来商品の、まあ、1.5 倍程度だったということなので、まあ、期待したほどではなかったらしいんですけども、まあ、品質にはこう、まあ、絶対の自信があったんですが、まあ、ヒットにつなげるには認知の徹底が課題だったということで、まあ、知ってもらえば、まあ、買ってもらえるというふうに確信してたとおっしゃってるんですけども、まあ、テストマーケティングで、まあ、例えば福岡限定でテレビ CM を流したところ、まあ、売り上げがこう3倍に伸びましたということで、うん、まあ、本格的に全国で CM 放映を始めたということで、まあ、CM には最初にこう靴下の岡本というフレーズを入れて、まあ、インパクトを加えた結果ヒットにつながったということなんですよね。
なんかちょっと島村みたいな感じで、
うん、
覚えやすいっていうのもあるのかもしれませんね。靴下の岡本。
靴下の岡本。
はい、で、このココピタのヒットに他社は黙っていなかったんじゃないですか。
そうですね。だからまあ脱げない靴下戦争みたいなのが、まあ、今後突入っていうことはあり得ると思うんですけども、はい、そのココピタの開発担当の方はですね、社の理念がですね、足元から一人一人の幸せを共に作るということなので、市場が活発化すれば技術も発展していくということで、まあ、新しい価値を今後も作っていきたいというふうにおっしゃっています。
シナジー効果を期待しているということですよね。
そうですね、まあ、特許があって、まあ、多分独自技術に対するこう自信が、あるなというふうに感じますけどね。
では今後の岡本の脱げないココピタの予測は。
これやっぱりあの入ってみてても全然あの本当に 脱げない、このスニーカーだと脱げるかなと思ったんですけど、はい、脱げないので、あの本当にこの字型ってすごいんだなと思いますけども、これ実際買った時にねちょっと気になったのは、うん、この例えばこれ浅い
浅履き
っていうのとやや深履きと、うん、結構いろんな種類があるんですよね、はい、でそのいろんな種類があるので、まあちょっとどれ買っていいか実際は分かんなくなっちゃうかなと僕かなり迷って、うん、
はい、
あの辻さんどういう靴履いてんのかまでこう想像しながら考えて
すいませんありがとうございます。
そうちょっと迷ったなって思う、まあ、もうちょっと分かりやすいとさらに買いやすいんじゃないのかなとちょっと思いましたけどね、うん、
はい、
う
ん、あの女性だと多分迷わず一番浅いやつを選ぶんじゃないかなと思います、うんうんうんうん、そしたら靴からはみ出ないで素足で履いてる感じになるだろうなって思ったりしました、うん、はい、それでは後半はアウトドアブームが生む新市場、釣り具メーカーの1万円傘が完売を紹介します。
クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、後半はアウトドアブームが生む新市場、釣り具メーカーの1万円傘が完売をお届けします。
ザ・ノースフェイスがマタニティウェアの展開、スノーピークが住宅街づくりなど、あの人気アウトドアブランドが新市場を開拓し始めました。その中で今回はあの釣り具ブランドダイワのグローブライドが重さわずか 76g と超軽量、価格は1万円と決して安くない折りたたみ傘が売れているということで、その狙いなどを紹介します。吾妻編集長お願いします。
はい、あのグローブライドはですね、まあ、釣り具の製造を手掛けて、まあ、他にはゴルフとかテニス自転車などのレジャー業界にも進出しています。で釣り具のブランドダイワはですね、業界のトップブランドとして、知られています。で、まあ、2009年にこれグローブライドに社名を変更しているということですね、
はい、知らなかったですね、社名変更は、
はいはい、上場していると教えていただきました。
はい、そのグローブライドはですね、折りたたみ傘を発売しました、はい、その狙いがですね、ブランド認知の拡大です。
え、売ろうとかそういうことじゃなくて、ブランドの認知拡大のためだけ
ですね。で、まあ、グローブライドがですね、2017年4月に発売したカーボンテクノロジーポータブルアンブレラはですね、傘のシャフトに釣り竿に用いるカーボン素材ですね、うん、を使用することで、まあ、軽量化を図ったと。で重さ 76g ですから相当軽いと思
うんです、
しかも軽いだけじゃなくてカーボンならきっと強いんでしょうね。
そうですね、そうですね。で、まあ、それを17年の4月に発売したところ、これすぐに完売しまして、その後も再入荷しては完売するという状態が続いていたためにですね、19年から生産体制を強化したということで、まあ、釣り具メーカーですが、まあ、想定する利用シーンはやっぱりあの海や川ではなくて、まあ、都市部ということで、うん、グローブライドが手掛けるアパレルブランドのディーベックの主力商品として、表参道ヒルズとですね、原宿にある店舗、それから EC サイトなどで販売していますということ で、さらに傘と並んで売られているのがニットとかジャケット、ワンピースなんかだそうなんですね。
全くイメージ違いますよね。
あの写真がここにあるんですけど、街中でこの姿で歩いてても全然普通なぐらい。
そうですね、アウトドアブランドという感じはあんましない、はい、
おしゃれだね。
ね、おしゃれで。
なんで釣り具メーカーがファッションブランドを展開するんですか？
あのダイワのユーザーはですね、まあ、40、50代の男性が中心なんですけども、まあ、そこでそのブランドイメージっていうのを向上させてユーザーを拡大しようというふうに考えました。でそこで、まあ、東日本大震災が、まあ、発生しまして、これ釣りとかゴルフなんかのレジャー関係の消費が落ち込んだんだそうなんですけども、まあ、そこで浮上したのがこう全く畑違いのですね、まあ、アパレルに進出するという案だったということで、まあ、釣り用品の開発で培った技術を、まあ、応用できるということも大きかったようで、まあ、炎天下とか極寒のですね、屋外で長時間待機するといった、まあ、釣りの環境っていうのは、まあ、そういう過酷な、
そもそもそうですね、
あの状況だと思うんですけれども、まあ、例えば船釣りの際だと、まあ、こう海水かぶる可能性も実はこれあって、うん、ウェアの耐水性の基準っていうのはかなり高いということで、まあ、そんな技術をその雨や風に強いと いうコンセプトに落とし込むことで、釣りに馴染みがない人にも訴求できるのではないかと考えたということで、これまあ1万円の傘もですね、通常のその折りたたみ傘の伸縮に必要なこう中棒っていうんですかね、の爪は使わずにですね、釣り竿で培った、カーボン加工技術でアルミパーツっていうのを減らして、まあ、穴に弱いカーボンの耐久性、それからまあ強度っていうのを損なうことなく軽量化したということですね。
そもそもリスクヘッジで始めたこのファッションブランドだったのが、実際物も非常にいいと、
それでアウトドアブランドにも入ってきた と
殴り込みをしてきたと、
うん、でまあ、あの競合としてこう意識したようなブランドはないというふうにあの担当者の方
が、かっこいいですね、
していて、まあ、すでに市場にあるものを後追いしてもブランドとして大きくならないというふうに考えていたということなので、まあ、売上目標もこれ実は設定してなくて、まあ、課題はどれだけブランド認知を拡大できるかと、その一点のみと。
なんか上司
いうことみたいですね。
で、大体目標を決めなさいって言ってきますけど、うんうん、そういうこともなかったと。
そうですよね、
数字決めろって言われますけどね。
ですよね、結果がついてくると。
はい、
もうあとはケツは俺が拭くから。
そんなドラマがあったかわかんないですけど、
ね、かっこいいな。
ね、でまあ、どれだけそのブランド認知を拡大できるか、まあ、それをクリアするにはですね、まあ、これまで市場になかった商品を作って、まあ、話題を呼ぶ必要があったということで、うん、まずこう目をつけたのがファッション愛好層ということで、まあ、30万円とか40万円の服をこうためらいなく買える層に対して、機能性でも満足させられるようなアパレルブランドっていうのは市場にほとんどないということに気づいたそうですね。まあ、そこでそのアパレルに精通した外部のチームにデザインを依頼して、海外のコレクションとかですね、まあ、高級ファッションブランドのトレンドも意識して、そして商品にはですね、釣り用品メーカーならではの機能を取り入れていると。
釣り用品メーカーならではの機能とは、
うん、その一つはですね、こう腕を動かしても窮屈に感じない、まあ、ジャケットのアームホールということで、またこう釣りだとこう腕を振り上げる動作が多いので、
はい、
このウェアの脇が釣り上がるとこうウエスト部分から水が入るということで、はい、まあ、こうアームフォールをこう立体裁断して動かしやすくしているということで、この技術をアパレルにもなんか取り入れたということですね。で、まあ、もう例えばそのもう一つ、その一見シンプルなセーターなんだけど、糸自体にこう撥水加工を施しているので、まあ、完全に水をはじくという仕様で、まあ、これはだから誤ってワインなんかをこぼしてしまっても汚れないと。
もうこのセーターばっか着ちゃいそうです ね。
で、まあ、
うん、それらが釣り具メーカーの技術を入れた商品、ね、ということですよね、
うん、そうですね。で、そこでそのヒットした折りたたみ傘も、まあ、1万円を超えるためにですね、まあ、これ傘にしてはかなり高額だったんですけども、まあ、そのため当初は本当に売れるのかっていう、まあ、声も、まあ、社内から上がったとなんですが、まあ、蓋を開けてみると飛ぶように売れたということで、まあ、こうデザインとか機能性に満足すると、まあ、価格は気にしないっていう層がまあ一定数いると。
なんかここまで傘の話聞いて、吾妻編集長といえば実物を持ってきてもらえるのかななんて。
そうですね、ココピタもさっき持ってきてもらったね、
はい、でも台本に高価なんで無理だったって書いてあるんですけど、うん、
豪華なんで無理だったんですけど、
はい、
借りてきました。
あ、借りてきた。
じゃあ実物はあるんですね。
はい、
あ、
すごい。
じゃあぜひご覧いただけますればと思いますが、これですね、これ。
あれ、でも
これが2種類あります。
1万円に失礼ながら見えないですよね。
見えないですけど、ちょっと持ってみてください、こっち。
あ、軽い。
これ軽いですよね。
シャープペンと変わらないぐらいなんじゃないかぐらいの。76
グラムだから、どのぐらいなんですか、
ね、本当に軽いですね。
なんか僕のメガネより軽いんじゃないか。
ココピタと同じぐらいなんですか。逃げないココピタと。軽いですね。
これ、
開けてみていいですか。
はい、
でもこれこんなに軽くて、ここまで説明聞きましたけど、風とか吹いたら
壊れちゃうようなね、
ひっくり返っちゃいそうなイメージあるんですけど、
ね、
あ、でもこのカーボンの部分はやっぱりすごくしっかりしてますね。
あ、ほんとカーボンだ、ほんとに。わ、
強い。
すごい。シャフトのとこですね、まさに。
頑丈なんですよ、これ。
カチッてなる。
かなり頑丈に、
頑丈
な作りですね、これね。触ってみてもなんかそんな感じがするから。
でもやっぱ一番の印象は軽い、これにつきますね、う
ん、で広げてもなんか心もとないのかなと思ったら全然そんなことはなくてしっかりしてて、
ね、日傘にも使えそう
日傘にもいいのかな、
はい、なんかワークマンとかもこうアパレルに進出していったりしてすごく注目されてますけど、うん、この会社も注目されるようになってきたんじゃないですか。
で、あのアパレルとか、まあ、日用品 に挑戦したっていうことで、まあ、各種メディアからの注目も集まるようになったと、はい、いうことなんで、まあ、これまで釣竿とかですね、まあ、リールの新商品を出してもファッション誌とか経済誌から取材を受けるってことはなかった、当然、
ね、
まあ、ないと思うんですけどもということなんですが、今では毎月度にこう問い合わせがあるということなんで、まあ、結果必然的にこのダイワやですねグローブライドの名前も紙面に載ることになるということで、うん、
私も、うん、今日初めてグローブライドっていう名前を、うん、釣りとか普段しないので知ったんですけれども、はい、今後のこのグローブライドの行方はどうなっていきそうでしょうか。
とですね、これあの、まあ、実際こう新規事業開拓でこう事業規模とか売上目標を設定しないっていうのはまあ驚きですよね。で、まあ、あの目先の数字に追われて、まあ、機能も価格も手頃な商品を作っていればですね、まあ、いずれは価格競争にまあ陥ってしまうということだと思いますので、うん、まあ、ブランド認知を指標として、まあ、あのコアの価値を生かしたこう、まあ、エッジの効いた商品を追求したっていうことが、まあ、新市場を開拓できた要因なのかなというふうにも思いますし、まあ、この軽さであればあの一旦持ってみたらやっぱり欲しいなって、
もう欲しくなりましたね、ま
あ、素直にそういう感覚になれる商品なんじゃないのかなと思います。
大電車に置いていた大変だな、
うん、あ1万円です
し、ね、
なくしたくない折りたたみ傘ですね。日経クロストレンドではアウトドアブームが生む新市場を全4回の連載で掲載しています。ぜひチェックしてください。吾妻編集長のおすすめの記事は、
はい、あのまあ、冒頭なんかでも少し触れてますけども、これ以外にそのスノーピークがですね、こう新潟にこう町そのものを作ってですね、あのリビングと庭がこうつながってるようなそんな住宅街をやったりとか、アウトドアリビングっていうらしいんですけども、そんな記事が読めますので、ぜひアクセスしてください。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週はアウトドアブームが生む新市場、釣り具メーカーの1万円傘が完売をお届けしました。クロストレンド、ユースケースチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド中村祐介さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
カーステイというベンチャー企業が、はい、あの展開しているバンシェアと、あの会社名と同じカーステイというサービスを紹介したいなというふうに思います。
はい、これは何ですか。
はい、これは、バンシェアというのは、キャンピングカーとかあと宿泊機能のついた自動車を、まあ、貸し借りできるサービスになっています
。シェアリングサービス
なんですね。そう、シェアリングエコノミーの一環ですね。そうです。
バンでシェアリングサービスって初めて聞きました。
そうですね、まあ、あの結構やっぱり買ったけど普段そんなに、ね、しょっちゅう使うわけでもないので
1年に数回ですよね。
そうですね、まあ、それを貸し出して、まあ、収益にできるっていうサービスなんですけれども、そのまあ元になったのはアメリカで今そのバンライフって呼ばれる、そのバンで家を持たずにバンで生活するっていうスタイルが、
遊牧民みたいですね。
そうですね、
ちょっと憧れますけど、
ね、それが結構流行ってて、例えばインスタグラムとかだとバンライフってハッシュタグで検索すると600万件以上、
そんなに流行ってるんですね。
そうなんですよ。でそれをまあ日本でもさすがにいきなり生活っていうのは厳しいんで、まず旅行にそのキャンピングカーとかバンをもっと使っていきましょうみたいな、それはまあ背景としてはその宿泊施設の不足だったりとか、まあ、インバウンドで その観光客の増加っていうところがまあ背景であったりとか、あと地方に行くとやっぱりそのなかなか充実した交通機関がなかったりとかするので、まあ、なかなか車じゃないと移動できない、で移動したけれどもじゃあ今度宿泊施設がないみたいな時にそのバンを借りていればそこで眠れるというサービスになっています。
でもキャンピングカーって どこに止めてもいいんですか？
そうなんですよ。それを解決するのがもう一個のカーステイっていうサービスで、はい、実際止めていい場所、
止められる場所
っていうのを、まあ、全国のから150カ所ぐらい提供してるんですけれども、
150カ所、
そうですね、まだちょっとそんなに多くはないんですけども、150カ所から選んでだいたい2000円ぐらいで借りることができて、でそこに泊めることができると。でこの2つのサービスを組み合わせることで、まあ、彼らは移動するホテルって呼んでいて、
はい、
そのキャンピングカーのことですね、うん、で実際移動先でもその泊める場所もそのきちんとあのサービスとして提供するという、この2つを合わせたサービスになってます。
どれぐらいの人が使ってて、いくらぐらいの費用がかかるものなんですか？
だいたいそのバンのレンタルは一番安いやつだと8000円ぐらい、本当にそのなんだろう、バンを改造してカスタマイズしたみたいなものから、その、うん、きちんとしたキャンピングカーになると2万円ぐらいですね。
でも2万円で1日？
そうですね、1日1泊2万円プラス、まあ、あの駐車場がだいたい2000円から、うん、あと電源とかがついてるところだと5000円ぐらいかかったりとかするみたいな感じですね、
うん、日本全国回りたいとか移動したいっていう人には本当にもってこいですよね。
そうですね、まあ、これからその駐車場もまだ150カ所しかないんですけども、うんうん、まあ、今年中に1000カ所まで増やしたいというふうにこう結構頑張ろうというふうにしてらっしゃるので、まあ、それが広がっていくことと、まあ、やっぱり新しい、全く新しい旅行なので、まあ、そのライフスタイルがこう定着するかどうかというところが結構勝負になってくる。
これ1回だけでも使える？
使います。
じゃあ試しにやれると。
試しに、まあ、例えば1泊2日でその近隣に泊まりに行ってみるかと思ったらもできますね、
はい、ではカーステイとバンシェアのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、これはまあ一応民泊の一環だと思うので、あ、まあ、民泊推進度9点とさせていただきます。
はい、残り足りない1点は
まだ、そうですね、あのこの市場自体がまだこれから広がるかどうかちょっと未知数っていうところがあるのですごく有望だと思うんですけれども、あと1点、
はい、
ここ獲得できるように頑張ってもらいたいなと思いますね、
はい、あの長期的に会員になるとかじゃなくて1回からでも使えるっていうことなので、うんうん、この1点を埋めるために、
ね、お試ししてほしい、
はい、
そうですね、
ぜひぜひ、ね、ということで今日は中村雄介さんにご登場いただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、脱げないココピタを履いて30分経過して足を動かしながら収録していたんですが全く脱げません。
お、じゃああんだけ前半は疑心暗鬼だったんですけども
本当に脱げないココピタになりました。
お
で、あのこの字型のこのストッパー、特許を出願済みのこのストッパーがどうなってるのかとかも番組のブログにアップしたいと思いますので、ぜひ覗きに来てください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。